で、まあ、わび暮らしを妻でします。で、まあ、こんな田舎に来たんだったら、右大臣一派も何も有名っていうことで、妻でわび暮らしをし、で、まあ、一年ぐらい経った時に、お父さんが夢の中に出てきて、そして、妻から明石に行けって言った時に、さすがお父さん、なんと、源氏が明石に行ってみると、明石の君という、ね、明石の入道の娘がいて、でこの辺りも非常に重要なんで、また明石のところで言いますけどね、さすが転んでもただで起きない、自分からこう妻行きで退去して詫び暮らしをしてたら、お父さんが夢の中に出てきて、妻はやめとけ、明石へ行けって言って明石に行ってみると、さすがお父さんの言う通りで明石の君がいて、明石の君と結婚しちゃいます。おいおい、そういえば都には紫の矢がいるんじゃなかったっけみたいな話がね、なんだったら六条の宮住所もいるぞみたいな話なんですけど、そんなのほっといて、明石の君とめでたく結婚し、愛し合いで子供を作ってしまいます。すごいですね。で、ところが都の方では、実は右大臣一派が天下を取っていたわけですけども、小切の女房の息子朱雀亭がですね、病気になって都も天災に見舞われると。で、つまりどうやら源氏を追いやったりとかしたのがやりすぎで、で右大臣の天下にしたはいいけれども、自分の息子は帝になった時になんか天災は来るね。で、息子の朱雀亭も病気になるわ。で、お母さんである小切の女房、まあ、小切の大妃ですけど、がちょっと反省しまして、まあじゃあもう源氏呼び返してあげようか、しょうがない、もうこんなに息子が病気になったり、都がね、災害でむちゃくちゃになるのはどうも何かに呪われてる気がする。で、呪われてるとすればやっぱり源氏かなっていうことで、妻明石に行っていた源氏を呼び戻すわけですね。で、源氏が戻ってきたのが28歳、で義理の兄にあたる朱雀亭ね、結局朱雀亭っていうのは桐壺亭と小切の女房の息子ですから、義理の兄ですね。で、義理の兄にあたる朱雀亭をが上位しまして、で今度は藤壺の子の冷泉亭が即位すると。となってくると、実はこの冷泉亭、つまり藤壺の子供は本当は源氏の息子ですよね。ですから自分の本当の息子が帝になったわけですよ。で、その幼い帝の補佐として内大臣に昇進して、で藤壺は冷泉亭のお母さんですから帝の母ということになって、藤壺、冷泉亭、で実は冷泉亭の本当の父は源氏、つまり源氏の天下が訪れるわけですよね。で、まあ右大臣一派は没落、左大臣一派の天下ということになった時に、そういえば明石で産ました子供いたなみたいな話があって、でその娘をですね、まあちょっと呼び戻そうかということになった時に、やっぱりちょっと明石の君の娘っていうんじゃ中央では出世できないから、紫の上に養育させようかというような話があって、でこのシーンもよく出るとこなんですね。結局は生みの母である明石の君、そして育ての母である紫の上で、この二人が最終的には明石の中宮となる娘のね、生みの母と育ての母であるというところで、何十年後かに出会うんですね。で、まあ涙ながらに二人でお互い称え合うというようなシーンもあったりするわけですけども、まあこの時点では明石の君、産ませた明石の姫君を都に養女として源氏が紫の上に育てさせるというシーンもあったりします。さて、そんなこんなで天下を極めていく源氏なわけですけれども、藤壺が亡くなる、それから藤壺との間の息子である冷泉亭、これが自分の出生の秘密を知る、まあ、いろいろとこうあったりした時に、源氏35歳、六条院っていうものが完成します。で、この六条院っていうのは、まあ、とにかくむちゃくちゃ広いです。で、また六条院の話もしますが、さながらハーレム状態で、で21ページにも書いてますけども、六条院というのは、紫の上は住む、花散る里は住む、明子の夢中宮は住む、で明石の君は住む、で他にも実はあの別の建物もあったりなんかして、もう源氏はもうこの世の春を謳歌していくわけですよ。で、まあだんだん年を取っていった源氏としては、実は夕顔ちゃんっていう愛すべき女性、六条宮住所に呪い殺されてしまったあの17歳18歳の時の恋愛、その夕顔には実は娘がいたんですね。で、その娘っていうのは正確には遠野中将との間の娘なんですよ。この辺言い出すと長いのでまた言いますが、で遠野中将と夕顔は実はかつて恋愛をしてたんですね。で、ところが遠野中将と夕顔は別れてたんです。で、別れた夕顔と源氏はその後恋愛するわけですから、 夕顔の立場からすると、最初は遠野中将と恋愛をして子供を産んだ。そしたら、遠野中将の義理の弟である光源氏がやってきて、また私と恋愛し、ついに私は源氏の恋人の一人である六条宮澄所の生き霊に乗り移られて殺されたと。踏んだり蹴ったりですよね。夕顔からしてみたら、お兄ちゃんと恋愛して子供を産んで別れさせられ、で弟と恋愛したら今度は弟の恋人に呪い殺されたわけですから、夕顔からしたらいい加減にしろよこの兄弟って言いたくなるような、そういう関係なんですが、まあ、いずれにせよその夕顔には娘がいて、玉かずらちゃんがいるんですが、これがまた美人なんですよ。お母さん美人だしね、遠野中将もそれなりにかっこいいでしょうから、でその玉かずらを見つけて六条院に引き取ったりなんかしてたりするんですね。でまあそうのこうのしてるうちに、兄であるあの朱雀院が病気になって、で朱雀院にはまた娘がいて、女三宮なんですけども、義理の兄である朱雀院、つまり右大臣側ですよ。で右大臣っていうのは本来悪い側なわけですけども、この朱雀って後に朱雀院はそんな悪いやつじゃないんですよ。小木殿の女房とか右大臣はかなり強力な悪なんですけど、小木殿の女房の息子である朱雀帝朱雀院はお兄ちゃんとは言いつつも源氏のことは認めてるわけで、で僕がもう病気で死ぬにあたって、娘女三宮がどうなっていくか将来が不安なんだ、源氏何とかしてくれって言った時に、光源氏としていろいろ考えたんですけど、分かったお兄ちゃん、じゃあ僕が何とかするよって言った時に、朱雀帝からしてみても、そうだなと、源氏に嫁がせるのが一番いいかもと思って、40歳の源氏、朱雀院にとっては義理の弟ですね、しかも右大臣側から見たら左大臣側ですけども、まあ、もうそういうのは一切取っ払って、今一番力があるのは源氏だと。ならば自分がもう死んでいく時一番心配なのは娘女三宮だ、じゃあ女三宮は源氏弟よお前に任せたって言って、なんと源氏に嫁がせるんですね。で実際は紫の上がいますから、源氏的には、まあ、ちょっとお兄ちゃん待ってよと、僕40歳だし、まあ、一応正妻じゃないんだけど紫の上もいるし勘弁してくれないかって言うんだけど、まあ、義理の兄の朱雀院の頼みっていうものは聞かざるを得なくって、分かった、じゃあ40歳だけど14歳の女三宮とちょっと結婚してみるかって言って結婚してみたんですが、やはり幼すぎね。でやっぱ紫の上が素晴らしい、14歳の女三宮じゃなあと。しかも考えてみたら紫の上も10歳の時から僕は見てるけど、紫の上が14歳だった時はもっとしっかりしてたな、やっぱさすが紫の上ちゃんなんつって、源氏としたら紫の上を再認識するだけに終わってしまうような結婚だったんですね。でところが紫の上からしたら一生正妻になれないどころか、旦那が40になったら14の嫁さんを迎えちゃって、そっちが正妻、しかも格が上、もう私もどうでもいいわ人生ってことになって、もう出家したいみたいな感じでずっと言ってる時に、六条宮澄所のもののけまでに襲われちゃって、でもう本当にボロボロになっていくわけですね。そして一方光源氏はというと、女三宮は若すぎるしやっぱり紫の上だなんつって思っちゃってる時に、なんと女三宮が柏木と3つしてしまうんですね。そして子供ができるんです。なんとまあこれまたそのなかなか皮肉な形ですよね。よく考えたら源氏は義理の母藤壺と溥儀3つし、子供が生まれ後に冷泉帝になったんでしたね。つまりお父さん裏切ったんでしたね。そして自分がその溥儀の子を産んだっていうことと、その恨み返しのように、今度は正妻として迎えた女三宮が柏木とその溥儀三つ死、そして子供が生まれてしまうんですね。まあ因果応報、自分が若い時に父を裏切り義理の母と溥儀三つしたがゆえに生まれた子供、後の冷泉帝、今度は自分が40歳になって女三宮と正式に結婚してみたら若すぎるなと思ってるうちに、女三宮は同じく若い柏木と3つして、そして子供が生まれてしまう。ああこれは自らが犯した罪のその報いなのかなというふうに思ったりするわけですけれども、源氏としてはプライドがありますから、この柏木は源氏がいじめるんですね、ことによって死んでしまうんです。ちょっとこの辺柏木くん気が弱いんですけども、実はこの柏木くんっていうのは遠野中将の息子だったりするんですね。まあ、またそこで言いますけども。さて、そうのこうのしているうちに、もう紫の上は出家したい、出家したいって言うんですけど、源氏は許さん。いやいや、僕がいる以上、君は出家しちゃいかん。っていうことで、結局、出家叶わぬまま、紫の上は、源氏が51歳の時に、 43歳で亡くなってしまうんですね。そしてまあ源氏は出家したいなと思いながら、その後特に出てくることなく、いつ死んだということも書かれず、まあ話としてはおしまいということになっていくわけですよね。はい、光源氏51歳の秋に紫の上が幼女の明石の中宮に手を取られて亡くなった時、最愛の妻を失った源氏は悲しみに暮れ、出家したいなと思いながら呆然と暮らしていきましたとさ、っていうお話なんですよ。まあ、ちょっと1巻目というか第1章なんで長めの話になりましたが、源氏の一生をざっとこう見てみました。